Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですけれども、ラジオでね絵を見ていただけないのがとっても残念なんですが、なんとかこのカードの絵の説明を言葉だけでしていきたいと思います。もしね気になる方はひらめくカードで検索していただきましたら、インターネットでね絵を見ていただくことができます。全部で38枚ある、絵本のようなね優しくって懐かしいようなイラストが描かれているカードなんですが、今日の1枚として、引きますと、水の母というカードが出てまいりました。ひらめくカードには4つの家族というのがあるんですけれども、その中で水の家族のお母さんのカードが出てきました。これはね一言で言うとどうかな、マリア様とか観音様みたいなそんなイメージのカードなんですが、とっても優しい女性がこちらをじっと見ている、そんなカードです。でね、私は今日このカードを見て後ろの虹に目が行きました。虹ってね、雨が降った後にかかるじゃないですか。やはり虹というのは雨が降った後ということは、まさにこの番組のようにピンチの後に虹がかかる、そんな風なイメージをね今日のこのカードから持ちました。雨の日ってねしんどいばかりとかね濡れて嫌だなっていうばかりではなくって、その後にかかる虹がひときわ嬉しくなりますよね。雨の後に虹がかかる、何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は水の母でした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。トムさんこと山本智也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
トムさんはね私何年ぐらい前に会ったのかなってさっき2人で言ってたけど、はい、忘れちゃった ね何年前だろう、
ポツポツっていう感じで、
そうですよね、なんかこう忘れた頃にまた出会うみたいな、だけど私の中ではすごくね なんだろう、存在感が常にあるみたいな感じなんです。なんか久しぶりでもなんか安心するような、
そうですね、
そんな存在ですね。はいはい、トムさんって今何やってらっしゃるんですか？
いろいろやってるんですけど、会社経営やっとったりとか、講師をやったりとか、あとイベントをやったりとか、まあ、いろんなことをして、人が喜ぶことをやろうということで やってます。
素敵ですね、はい、人が喜ぶことをやると、はいはい、でなんか肩書きトムさんとかね、さっき
それが一番いいかな、
いいかな
トムこと山本智也っていうのがいいかなと思って、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、そうですね、だからトムというところに全てが集約される感じですね、
ですよ、はいはい、
あ素晴らしい、はい、トムさん
よくこう言われるのが、うん、どこにいるか分かんないっていうかね
確かにな
んかいつもなんか旅行してんのか仕事してんのかよく分かんないで、あれさっきなんか先週は東京におって、うん、今日は目の前におる、なんか神戸におるとか大阪におるとかっていう、なんかそんな感じが旅をしながらなんか楽しくやってるみたいな感じ。
それ素敵ですよね、はい、旅をしながら、
はい、
なんかスナフキン旅人じゃないか、うん、なんかそんな感じですか。
そうですね、うん、なんか最近言われるのは風天のトムさんって言われてて、なんかいつもなんか飛行機乗ってるか新幹線乗ってるかとか言って、なんかそんな感じで言われてます。
ちょっと風天のトムさんいいじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
風天のトムさん、はい、こんなねすごくなんて言うんでしょうか、すごく安心できるこの明るいエネルギーというか、人の喜ぶことをしていくっていう、はい、そういうトムさんなんですけれど、はい、何かこう今までの中でピンチだったこととかってあるんですか。
ピンチっていうのはあるんですけど、うん、ピンチと思ってないっていうか、ピンチ
もなん
か体験とか経験とかっていう感じなんですね。はい、やっぱりその時の捉え方の違いなんかな、はい、これも僕 の, その今までの経験とか、そんなんがすごく役に立ってるのかなと思うんですね。
なるほど、はい、なんかそのあたり聞かせていただいたら、はい、ね、そのなんて言うんでしょう、まあ、確かに経験だとか体験って考えたらいいんだよっていうのは、うん、は
い
はい、確かに、ね、本に書いてあったりとか、ね、
書いてあったり
します。あるけれど、でもなかなか
なかなかそう思えない。その時、どうしようかなって、
う
ん、なんかこう絶望したりとか、
そうですよ、
なんか不安になったりとか、どうしようかなって思ったりとかした時に、
う
ん、まあ今日のあるようなピンチの時はギフトやっていうことで、うん、なんかギフトの人が現れるっていうか、僕は人と出会うっていうのがすごくキー
人と出会うってことですね、うん、
はい、なんかその時に結構出会うことが多いんですよ、
うん、
でそんな感じのことが多いのかなと思うんですね、で、僕は長いことその親の介護を知ってまして、
はい、
うん、妻の、母親が、53ぐらいで、認知症になったんですね、
そんな若くて、
はいはい、で、その時にやっぱりこう人生ってやっぱ限りがあんねんなっていう、はい、自分がやりたいことはやっぱりやっていきたいなっていうのがすごく思ったことなんですよ、はい、だからそこはある面では ピンチかも分かれへんけど、うん、その時に、自分がどういうふうに生き方を決めるっていうのを
生き方を決める
んですね、はいはい、そういうのをちょっと感じたんですね、
はい、
その時の、義理の父親の態度がすごくあって、やっぱり病院とか入れるって、介護、まあ、特養とかね、そういう病院に入れるっていう判断もあったんですけど、自宅で介護するっていう決断をして、
はい、
でその時に、父親が、助けてほしいと、娘に当たるんですけどね、はい、妻の方が
奥様にね、
はいはい、でその時に、はい、分かったよっていうことで、まあ、家族全員で介護を始めたんですよ、
は
い、でまだ、認知症っていうのがアルツハイマーやって言われてとった時に、初めてやっぱり精神病やったとか、
はい、
なんかあの人おかしいんやとか、こう差別とか、なんか いろいろあって、今まで友達とか、知り合いやったんがみんな消えていって、
はい、
家族だけになってしまったとか、そういう悲しい思いもすごくあるんですけど、でもそんな時にやっぱり助けてくれる人もやっぱりいるっていうことなんですね。
そういう時になんかこうふるいにかけられるみたいな、
そうなんですね、
ありますよね、
はい、本当に必要な人が現れてくるっていうか。
なるほど、はい、それお母様が53歳って今ねおっしゃって、はい、いや私なんか年近いぞとすごくおののいたんですが、そうですよ、まだですけど、
はいはいはいはい、
もうちょっとですよね、うん、その時トムさんおいくつだったんですか。
僕はね35、6やったんじゃ
ない かな。あ、そ
う、うん、結婚して、で子供ができて3歳ぐらいやったかな、32、3ぐらいやったかな、はいはい、それぐらいで、で、大阪で、まあ、家族と共に暮らしとったんですけど、妻の、親の実家が明石なんで、明石にも、はい、家を売って変わってきたんですよ。
もう移住されたんですね、
はいはい、変わったんで、もう変わる決断をしたんですね、こっちに来るって、大阪に来るって言うとったんですけど、それをもう明石に行くっていう決断したんですよ。でそれが実はその、阪神淡路大震災の時にすごく役に立ってるというか、
役に立っているんですか、
はいはい、
震災前ですね。
前に行ってます。
前ですよね。
前に行って、で実際その震災の時にその大阪の、はい、家っていうか自分らが住んどったところはどうなったかというと、大阪でも被災地になってガス漏れがして、
はい、
マンションに住んどったんですけど、マンションの扉が開かなかったと、
そんなひどいことになって、
うんうんうん、なってて、で、今明石に住んでるんですけど、はい、明石も確かにひどかったんですけど、まだマシみたいな感じ、
あ、そうなんですか。
ちょっと断層よりちょっと、西の方になってたから、また助かってるっていうか、何が幸いするか分かれへんという。
なるほどね、うん、じゃあ明石に行ってることでちょっと難を免れた。
免れたと。はいはい、まあ、その時に、まあ、実際僕は仕事の方は、長田区って一番被災のひどかったとこで、そこで勤務しとったから、ある面では仕事面ではめちゃめちゃ大変やったんですけど、まあ、あの家族については、まあ、はい、明石の方におったから、まあまあ安心やと、っていう感じなんですけどね。
そう、うん、そういうふうなね、あの明石に呼ばれたようなところもあるのかもしれないですけどね、うん、
あるのかなと思ってね。結構その自分が小さい時に住んでた大阪、大阪の西淀川に住んでたんですけど、そこの小さい時の雰囲気にめちゃ似たって、あの漁師町で、で神社があるんですよ、神社が近くにあって、でなんかこう、あの穏やかな感じなんです。そこが今明石に住んでるところの近所で、やっぱりその神社も近所に5分のところにあって、
そうなんですね、
ある面で守られてるのかなという、
なるほどね、
その信仰的に言うと、はいはい、なんかそんな感じがするんですよ。
あ、そっか、その大阪と明石でも同じような雰囲気のところがあるんですね。
そうなんですよ、あるんですよ、うん、もうびっくりしましたけどね、最初明石行く時はもう大変だった私でしたけど、なんかだんだん都会からだんだん田舎に行くから伝統がないとかね、もうすごい不自由してましたけど、なんかやっぱり住み慣れるとすごくいいなって、温暖な気候やし、あの食べ物も美味しいですし、
明石ね、はいはい、海のものとかね、はい、豊かそうですよね、
はいはい、
じゃあもう住んで、もう住み心地は良かったわけですよね。
住み心地良かったですね、はいはいはい、
でもそのお母様の介護っていうのが、なんだろう、そのトムさんのご家族にこう、うん、なんていうんですか、あのいろんなチャレンジングなことがあったりとか、そういうことは、うん、
ありましたね、
たくさんありましたよね。
ありましたね。そうか、うん、僕はヘルパーの資格を取ったりとか。
あ、そうなんですか。
取りました、2級まで取りましたよ。
すごい、
はい、なんかその、そ介護、そのヘルパーさんとこ行って、その研修も受けましたし。
あ、そうですか。
それがすごく役に立ってるのかなって、今後のっていうかね。
なるほど、なかなかその奥様のお母様ですもんね、はいはい、にその介護のために移住までして、うん、はい、そして資格も取ってっていう、はい、その何ですか、この全面的にこう向き合うっていう、その、はい、なんていうんですか、その姿勢、
はい、
うん、普通の選択だったわけですか、トムさんにとって。
別に普通でしたね。
素晴らしいですね、はい
は
い
は
い、いや
特にそういうのはなかったですね、うん、ただもう、うん、あの家族がやっぱり仲良く、なんか楽しくいけたらなと思って、
それは奥さんも喜ばれたでしょうね、
うん、でもやっぱりその、うん、その時に見たんが、うん、あのいろいろ見てるんですけどね、その、誰自分が誰か分からなくなるっていうか、うん、あそこの現実をこう直面した時にやっぱり、悲しかったっていうのはすごくありますね、はい、
そうですよね、はい、今日トムさんね、一曲あの、はい、ご紹介いただきたいんですけれども、はい、今日はね、あの隣のトトロの曲の、はい、あのウクレレバージョンみたいな曲なんですけど、はい、これ選ばれたのはなぜ、
はい、やっぱりトトロっていうのはやっぱりなんか冒険とか、そういうのがあの僕のテーマかな。トムっていうのがやっぱりテーマなんですよ。トムソーヤの冒険から来てるんです、
そうなんですか、はい、トモヤだからじゃなく
じゃなくて、トムソーヤの冒険やから、僕の人生自体が冒険旅行みたいな感じ、でトトロっていうのがなんかそういう風な僕すごいイメージがあって、なんかこう小さいトトロとの出会いっていうかね、なんかそこから自分の夢が広がっていくっていうか、なんかそういうのがすごく好きで。
なるほど、はい、いやすごい、そうだったんだと、今この何年目かにして初めて明かされるトムさんの真実ということで、ではお聞きいただきましょう、クリコーダーカルテットの演奏で隣のトトロ。 FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、ね、前半でお聞かせいただいたトムさんのね、その介護のお話、はい、移住してっていうのがすごいなと思って、なんかそんな選択できるんだなって。
ありがとうございます。
まあでもその家族が大事っていうところが、多分そのチョイスするための大きな、なんていうのかな、決め手だったわけですよね、
やっぱり家族があっての仕事かなって、いろいろずっと僕も仕事28年会社員やってましたけど、やっぱり仕事の中に人生があるのか、人生の中に仕事があるのかっていうのをすごく選択っていうのがすごくあったんですよ。で、どうしても私たちっていうか、男性は特にその仕事で価値を見出すっていうか
ね、そうですよね。
それとやっぱり、妻の方はやっぱり人生があって仕事やと、この辺の違いのバランスっていうのはすっごい違いがあるっていうのが分かったんですよ。で、実際その時に、まあ親の介護からもそうですけど、これからやっぱり介護っていうのはすごく、まあ、主流になるやろうっていうの感じっていうかね、それは見えてたんで、でやっぱり それにチャレンジしていくっていうか、ある面で僕らが元気でいたいっていうのがあるし、それから親から、学んだことっていうのはやっぱり僕らが元気で、やっぱり子供たちのなんかこう未来を見せるっていうか、なんかそんなんが楽しい大人がおってもいいんちゃうかなっていう、なんか最近すごい
思ってるんですよ。
なんかね、特にやっぱり男性かなと思って、男性やからやっぱ男性が、女性はなんかすごくね、やっぱり楽しく生きてるなと思って、男性はまあ退職したらなんか自分の目的を失って何したいかようかなというのが
確かにね、よく聞きますもんね。そう、会社が全てだとね、その場を奪われた時に、なんかね、うちにいてなんか奥さんになんか邪魔にされたりとかって、
やっぱりなんかその世代とか、僕もいろいろセミナーやったりとかしとった時に世代感っていうのがあって、自分らの親の世代っていうのは戦争の世代なんで、戦地から帰ってくる感じなんですよ。
なるほど。
で、僕らはやっぱりその企業戦士やから、だから会社から家に帰ってきた時に、家に売り場がないみたいな感じね。
な
んかそういうので20年、30年した時に変えるところがないんですよ。
その会社員やってらして20年、30年っていう時に、さすがのトムさんでも、お家帰った時に違和感があったりとかは、そういうシーンがあったわけですか？
確かにありますよ。やっぱりほとんどいないから、
あ、そっか、
土日ぐらいしかいないから、でそこをシフトを変えるのにやっぱり何年もかかって変えてきたんで、辞める手前ぐらいにね、やっぱり自分の心の、やっぱり価値を出すっていうのが、やっぱり収入であったりとか、自分の肩書きであるっていうのがすごく男性が強いんで、その肩書きがなくなるっていうのはすごい恐怖なんですよ。
なるほど。
だから名刺がなくなるって恐怖なんです。で、今は僕トムこと山田トムやって言うてるのは、トムっていうのが一つの自分のなんていうか
いい、
ライフスタイルみたいな感じ。
なんかね、トムやってますっていうのがすごいいいなって。
いいかなと思って、いろいろ肩書きはあっても、なんかそれが一番フィットするのかなと思って。
なるほど。だからもう、トムですっていうところに、もう集約される感じですもんね。本当にね、
結構長くやってますけど、2006年から僕、トムやってますけど、もう何年かな、9年かな、
ですよね。ね、トム9年やられてどうですか？
いや、いい感じですよ。
いい感じ。なんか自由度が高い感じですか？
自由度が高いですね。トムのイメージがすごいあるから、
アトムソーヤのってこと、
アトムソーヤのもあるし、それから何やってるかよう分からへんの。こういう生き方してる人もいるんやなっていう、
ね、なるほど、楽しい大人ですよね。
楽しい大人、楽しい大人になろうと、思いましたから、
ね、子供に見せるっていうところでね、だからそのトムさんの実際 そのお子さんはトムさんをこうご覧になってるわけですよね、日々、なんかどうですか、なんか影響出たというか。
めちゃめちゃ影響出てますよ、
本当。どんな人なんだろう。今おいくつですか？
26と、今年もう20歳になりますけどね。
そうですか、26歳と20歳のお子さんで、男の子、
男の子2人です。
男の子2人で、
いや、大きなったなと思って、もう1メートル80ぐらいあるんで、
すごい、それは
見上げなあかんという、あんだけ小さかったんが、なんか、
いや、ちょっと物理的にも大きくなりましたね。
大きくなりましたよ。
トムさんも背高い、 かな
175。
あそっか、でも
僕より高いから
父を超えたわけです
ね。超えてますね。
うん、
あまりもう成人してからはそんなに僕は言わないようにしてるんですよ、やっぱり自分は自分の人生を切り開いていくっていうか、やっぱりどうしてもコントロールしたいねんけど、やっぱりそこでその、体験することとか経験することって大事やから、
そうですよね、
あとはどんな人となんかそのお付き合いしてるとか、
そっか、はい、
うん、あのどんなコミュニティにおるんかっていうのはすごくその辺は気になりますけど、
なるほど、うん、やっぱり周りの環境とかね、周りの環境というか、まあ、どういう人とつながってるかですよね。
あ、そうですね、環境ってすごい大事かなと思って、
そうですよね、はいはい、そうか、でも まあ、それでもトムさんの、まあ、トム成分をこう受け継いで、あの
そうなんです、なんか喋り方が似てるって言われて、
あ、そうなんだ、
そうなんやと思って、
そうなんですか、
どっちかでなんかこう、悪いことがあってもいい風に考えるしか、
なるほど、
うん、そういう風に考えるみたいですね、はい、まあ、落ち込むけど戻りやすいみたいな、
うん、なるほど、まあ、やっぱり一旦はね、
うん、
落ち込んだりしますよね、うん、いきなりはね、うん、だけどそのトムさん一番最初にお話ししてくださったみたいに、うん、ピンチっていうのを、まあ、経験だと考えられるっていうところをね、うん、最初にお話ししてみたんですけども、それ息子さんたちもしっかりと受け継いでらっしゃるわけですよね、うん、
そんな感じですね、はい、
うん、いやちょっとなんかお会いしてみたい、
会ってください
トムさんジュニアに、はい、うん、そうですか、はい、でもそれはあのなんだろう、そのお母様、あの奥さんのお母様のことで、うん、明石に移住されて、うん、家族で培ってこられたっていうその関係性っていうのが今につながってるわけですか、
多分あるんかなとは思いますけどね、う
ん、見てこられてるわけですもんね、
見てるからね、
うん
うん、
長かったでしょ、
長かったですね、
うん、
だんだんその分からなくなるっていうのが、
うんうんうん、
やっぱ一番がやっぱりその子供たちから見たらおばあちゃん、で自分で僕になるみたいな感じなんですけど、
は
い、あの妻から見るとですね、はい、まず、おばあちゃんのことをまず一番に考えて、うん、次に子供たちで、はい、最後に僕になるんですけど、なんかとりあえずそのおばあちゃんがなんか穏やかに過ごしてくれたらいいみたいな感じ、
は
い、
それ本当にでも、もう神髄ですよね、うん、穏やかに、うん、なんかまあちょっと笑ってくれてたらいいかなとかね、
そうですね、そんなにこうあの最後6ヶ月入院しましたけど、それまでは普通の生活してましたからね、
あお家でね、
はい、喋られませんけどね、何もできなくなってきますけど、なんかいつもにこやかにしてるっていうかね、
う
ん、で自分がその、怒ってるとか、なんか気分がこう害しとったら、その相手もなんか機嫌が悪かったりするんですけどね、すごい それが分かるみたいな感じ、
あそうなんですね、うん、そこは分かる感じなんですね、
相手が分かるみたいな感じ、それがすごいなと思って、人って分かんねえなって思って、
なんかこのエネルギーみたいなものを感じ取るっていう感じですか、
そうな感じですね、
相手のね、
はいはいはい、
言葉は伝わってる感じはあるんですか、
ありますね、ありますね、
言葉は伝わるけどお話ができない、
お話はできない、で筋肉が衰えてくる、何もできないって、
はい、はい、ね、だからその最初がお若かったですもんね、その53歳っていうのがね、
はいはいはいはい、
なんかそれがもう本当に衝撃というか、
衝撃ですね、
はい、いかに生きるかって本当にそこに
ありますね、
ありますよね、
50過ぎたら自分の生き方考えなくなっちゃうか、うん、残りの人生っていうか、う
ん、本当ですよね、
何をやって何をやらないで済むかっていうかね、
そうですよね、なんか、はい、あのいつまででも生きてられそうな、なんていうのかな、感じてしまっているので、はい、
その 元気、ね、元気で入れたらいいですけど、
確かにね、
だからあと、まあ、僕でもこう56ですけど、あと10年やったら10年で何をするのかっていうのを決めるとかね、
は
い、そのやることやらないことってすごく決めるっていうことを、あの今意識してますね、
そうなんですね、
はい、
ちなみに伺ってもいいですか、
はいはい、
内緒、大丈夫、
いや全然大丈夫ですけど
10年計画、
10年計画、う
ん、トムさんの10年、
10年計画っていうか、うん、今、まあ、そういう、まあ、経験から、うん、心の問題ってすごく大事やなと思って、はい、心理学っていうのを、あの、
そうですね、
ある方と、一緒にやって教会を作って、
あ
で、
はい、
今代表理事をさせていただいてるんですけど、
そうなんですね、
でそこで実際その、お母さんの役割っていうかね、
うん、
お母さんがやっぱり家庭の中心やから、お母さんがやっぱり幸せにいてくれるっていうか、
う
ん、ご主人のやっぱりこの支えになるって、うん、ご主人は言いたいことも多分言えないんですよ、
だ
から そこをなんか気づいていくっていうか、
うん、
振る舞いとか行動で、あこの人こういうふうに思ってんねんちゃうかなっていうのを声かけられたら、あの何ですか、頑張ってるけども、その弱音吐けないみたいな、
あそっか、
うん、だから弱音吐けない時は、奥さんが甘えるっていうか、 奥さんが甘えてくれると甘えれるという。
あ、なるほど、
うん、でも今はその受け取るのが苦手っていうか、
はい、
男性優位の社会やから、何か価値を出さないと受け取れないと、
うん、
でも価値はあるんですよ。いてくれるだけで幸せやから、はい、男性は受け取ってくれる人がいると幸せなんですよ。
なるほど、
はい、ですから受け取る人をたくさん作って、うん、日本中を幸せにしたいと。
なるほどそうか、すごい、そうですよね、うん、そうか、だから奥さんの方が甘えるっていうのはすごい大事なの。
めちゃ、うん、大事です。
そうですね、
うん、いや、なんかいろいろ聞いてみたらなんか、うんうん、女性が甘えられへんって言ってるから、
はい、
男性はなかなか甘えにくいっていうか、
じゃあトムさんがその今ピンチの人に何か言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉を言ってあげられそうですか。
うん
うん、
やっぱり きっとあなたが、やってることっていうのは、
うん、
幸せの道やでっていうことですね。いいも悪いもないよって、経験だけやからっていう、はい、ピンチであっても、
うん、
それはチャンスとなる、うん、瞬間があるよっていうことなんですね、はい、
なるほど、もうそこに集約される感じですね、はい、いや、すごい素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストはトムさんこと山本智也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中。
トムさんの言葉ね、あなたがやってることは幸せの道だよ。もう全肯定です。もうこの言葉ぜひ受け取っていただきたいなと思います。本当安心しますよね。もうこれでいいんだと。ピンチは絶対ギフトですから。この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめくカードコーチの泉さなえがお届けいたしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。